トークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、そんなかんなでね、午前中のセッション無事終了ということになって、道路封鎖の方も無事終わりましたということになりまして、普通の車がいよいよ走り出したんですけども、でこの後午後のねセッションがあったんですけども、どうでしょう、また道路封鎖で帰れないでね、また帰ってくる時には関越の渋滞にはまりたくないっていうのもありますし、だとお昼ご飯を食べに行くには、先ほど言いました、また10分歩いてね浅間2000の駐車場の方に行くか、またそこの場所でケータリングが来てたもんですから、ケータリングで何か食べるかなんですが、なんせ椅子も持って行ってない、レジャーシートもない、そんな状態でね、果たしてのんびりできるのかっていうのもありましたし、まあ、これはお昼ご飯をね食べて帰ろうという、計画通りに帰ろうということになっておりました。そんな折ね、まあこの番組ではいろいろコメントもいただいたり、アイデアをいただいております。ゴーズさんの方からね、今下の方にいるという連絡がありましてね、ゴーズさんもなかなかお家の都合で、どうも道路封鎖に間に合わなかったらしくて、スタート地点にいらっしゃるらしいんですけども。ではゴーズさんと一緒にこれはお昼ご飯かなということになりまして。で、いそいそとブイストのところへ戻るんですが、これがまた、人の波がすごい。ね。そして、あと車がね、縦列駐車で、一方通行で入ってきてるわけじゃないですか。そこで U ターンさせなきゃいけない。で、道は狭いと来てますからね。そこでまた、渋滞としてる。もう大変でした。そんな折ショックだったのはね、バイクの集団なんですけども、メディア用って書いてあるんですよ。メディア用って。で、そこになぜかバイクがね、10台ぐらい止まっていました。そういうことしちゃいかんだろうと。確かにね、見てる人はいないですよ。監視人の人は当然手が足んないんだから。だけどもさ、ねえ、いくら空いてるからって、いくら渋滞してたからって、そこへ止めるのは、ね、ちょっとそういうルールはやっぱり守らなきゃいけないんじゃないかな、なんて思いました。ちょっとね、がっかりしたんですけども。で、そうやって、帰ってくるときにですね、ロスマンズのね、ポルシェ。ルマンを走ってたポルシェ、そういえばもうすぐルマンもありますけども、そのポルシェが止まってたんでね、これは走ってくれないのかーなんて思いながら写真を撮りましたけども、まあ当然ですよね。あんなロスマンズポルシェがあそこを走るわけがないんで、走ってくれたら本当は最高なんですけども。で、まあいよいよエンジンをかけまして、ブイストに乗り切ってね、先ほども話しましたけども、こう、出る車がね、なかなか出れないということで、駐車場を出るにも大渋滞でございました。で、やっとこさ、やっとこさで、道路へ出て、チェリーパークラインをこう降りていくんですけども、景色がね、やっぱり、行きと違って、まあ、帰りは余裕があるんで、随分見渡すことができました。で、まあ、写真をね、撮ってもいいかなと思ったんですけども、やっぱり道路封鎖の時間短いということで、後ろにもね、かなりの車が来ていましたので、ちょっと急ぎ気味に。そして、なおかつ、前の車は煽らずに。ね。ちょっと距離を空けて走っていたんですが、この間のね、イズスカもそうなんですが、V ストはですね、こう、両方のライトがついているもんですから、どうも前の車の方には、煽ってるように感じてしまうみたいなんですね。まあ、最近のバイクってどうしても片方だけじゃないですか。ロービーム、ハイビームが変えてますから。そこへね、両方ついているバイクが来ると、なんかこいつみたいに思われてしまうんでしょうね。ずいぶん前の車がスピードを上げて走っていったのが、すごく印象深いんですが、ねえ、そんな私焦ってませんけど。で、やっとこさ、こっとこさで、坂を降りていきました。スタート地点も過ぎました。ってところで待っていたのが、ハーレー乗りのゴーズさん。いやー、どうもどうも、ということでね、久しぶりの再会をしたわけなんですが、と言っても、まあ、2週間前に会ったばっかりだったんですけども。で、この後、お昼ご飯を、じゃあ、どっかで食べましょうということになりまして、やっぱ私としましては、草笛に行きたいということがありまして。で、草笛ね、どちらの方がいいかなということになったんです。というのも、佐久にも草笛というお店があります。そして、この小諸のね、駅前にもあるんですね。 で、柵の方のね、お店に行くにはちょっと走らなきゃいけない。ところはまあ小諸の方のお店、まあ、小諸の駅前の方なんですが、そこのお店だったらそんなに遠くはないだろうなっていうのがありまして、まあ、ゴーズさんがもし柵の方がいいとおっしゃえば柵の方でもよかったんですけども、ゴーズさんの方もね、特にないよっていうお話でしたんで、この後ね、家族を連れてきた時にも大丈夫なようにと思いまして、じゃあすいませんけど、小諸のね、海公園の前の草笛でよろしいですかっていうお話をしました。そして、まあ、道わかりますかっていうお話になったんですよ。で、さっきも言いましたけど、まさかその時点で実は地図をすっ飛ばしてまして、わかりませんとも言えなかったもんで、ちょっと自信はないんですけども、来る時に、青看板にね、小諸市街って出たもんで、その道をまっすぐ行けばいいんですよねってお話したところ、やっぱりその辺はね、地元のライダーの方。いやいや、それよりもっていうことで、先ほど走りましたね、前半の方で言いましたけども、県道80号線を走っていく道の方がいいよっていうことになりました。これがやっぱりさすがに知ってる方ですよね。いざ走ってみたら確かに大正解でした。土曜日のね、お昼過ぎっていうことだったんですけども、道の方はそんなに混んでなくてね、気持ちよく広いね、車線を走ることができまして、何の心配もなく走れました。で、私ね、すっかり勘違いをしていたんですけども、小諸のね、海公園っていうのが、てっきりこの浅間山の方にあるもんだと思っていましたんでね、この、信濃鉄道の線路を越えちゃいけないんだろうなぁなんて思っていたんですけども、実は逆で、越えなきゃいけなかったんですね。本当に助かりました。あれ一人だったら多分小諸の市街でうろうろしていたんじゃないかなと思いますけれども。で、いざ草笛の目の前へ着いたんですけども、これが駐車場がないんですよ。オーマイガーでした。ねえ、バイクをどこに止めようかなぁなんて思っていたら、ちょっとお店の前にね、スペースがあったもんで。で、その前はまた公園なんですね。で、ちょっとお店の方にすいません、バイクなんですけどいいですかってお話をしたところ、ああ、どうぞどうぞっていうことで、店の前止めてくださいっていうことになりましたんで、ちょっとそこ、坂道だったんですけども、そこに無事2台を止めました。で、この草笛、海公園の前のお店はね、結構テレビでもやってんですよ。小諸のそばのね、有名なお店っていうことで。なんでね、混んでるかななんて思ったんですが、ちょうど、まあ、お昼時は外したっていうのもあるのかもしれませんけども、スムーズにお店の中に入ることができました。この時食べたのは、とろろそばと、あと、くるみおはぎですか。ね、どんなんだろうなと。甘党の私としては、やはりおはぎはね、普通のあんこがおはぎなんですが、くるみでできているっていうんで、どんな感じなのかなと思って、ちょっと注文しました。坊主さんの方もね、おそばがいいということでおそばをと注文されたんですが、話に聞くと草笛随分大盛りって話だったんですけども、これ、海公園の前のお店はそうじゃないんですかね。ちょっと普通盛りで来たのにはがっかりしたんですが、お蕎麦の方非常に美味しゅうございました。はい。つゆはね、ちょっと辛めかなっていう感じでしたね。麺もね、そんなに細くないんですね。太めの麺で。あ、地蕎麦ってこんなもんなんだろうなっていう感じがいたしました。あと、くるみのおはぎ。くるみのおはぎはね、これがね、あっさりとした味で、すっきりとした甘みがあって、まあ、いくつでもいけちゃうぞ、これ危険だなっていう感じはしましたけども。で、そこで、まあ、ゴーズさんとね、いろいろな昔話というと変ですけども、キャンプの話とかいろいろしていったんですが、ゴーズさんにはね、いつもいろいろなところでお世話になっておりまして、本当にありがたく思っております。こんな私のね、おしゃべりにもお付き合いしていただける方で、数少ない方でございますんでね。で、まあ、お腹いっぱいになりましたよ、ということで、正面出てみたら、まあ、ゴーズさんはちょっとこの後、おタバコタイム、ということで。私はね、振ってみたら、なんと、そこ、SL が止まっていましたんでね、ちょっと、今日のベストショットということで、一枚ちょっといたずらで写真を撮ってみたんですが、いかがだったでしょうか。まあ普段ね、SL に興味はない、興味はないと言っている私ですが、ああいう風に止まっているものを見ると撮ってしまうのは、まあ血が騒ぐんでしょうね。で、この後、ゴーズさんとはね、また行き先が分かれるもんですから、高速の入り口でどうもお疲れ様でしたということだったんですが、実はこの後、また地獄が待っていたんですね。最近、本当にご飯を食べた後、特に昼ご飯を食べた後なんですけども、猛烈な眠気が襲ってきます。で、ゴーズさんと別れて小諸から乗りました。で、魔の軽井沢。ね、 絶対あそこいますよねっていう軽井沢。あそこはね、やっぱり気持ちが緊張してたんでしょう。必死になってました。目三角にして走ったから。ね、あそこは大丈夫だったんです。でもその後でしたね。やっぱり来ましたね。下仁田のインターチェンジあたりから眠気が。いやー、地獄でした。で、その後にね、カンラのパーキングエリアですか。あそこへ入りまして、もう即座にベンチへ直行。ヘルメット抱えてね、もう爆睡。何分ぐらい寝てた、まあ、何十分寝てたんでしょう。もうヘロヘロでしたね。最近どうしてなんですかね、こういうふうに眠くなってしまう悪い癖がついてしまいまして、困ったもんでございますが。でこの後はね、無事に、今回は渋滞にはまらずにね、無事に帰ってこれました。いつものね、高坂のあの渋滞もなく、ましてや所沢で降りて帰ってきたんですが、所沢を降りても順調に帰ってこれて、いい旅だったんですけども、朝間ヒルクライム2017ということでね、うちへ帰ってきて、後で写真とかを見てみたんですが、どうもやっぱりうまく撮れてませんでしたね。まあ、iPhone の限界もあったのかもしれませんけれども。やっぱりこういう時でちゃんとデジカメを持っていかなきゃいけないなと深く反省をいたしました。来年ね、2018もおそらくあるでしょうから、今度はね、家をもうちょっと早く出て、でもうちょっと早く到着してね、場所もいい位置を取って、もちろん椅子を持っていきますよ。もうちょっとね、丁寧なレポートができるように資料を作っていきたいななんて思いました。でもね、本当に楽しい一日でした。チェリーパークラインね、高峰高原。いろいろね、久しぶりに見た景色なんかもありましたんでね。最高の一日であったことは間違いありません。そうそう、大事なことを忘れてましたね。2017ヒルクライム、朝間ヒルクライムね、2017の実行委員会の皆様、どうもお疲れ様でした。楽しい時間を与えてくださいまして、どうもありがとうございました。ぜひ来年もよろしくお願いをいたします。さて、第62回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系、独り言、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。今回の配信いかがだったでしょうか。まあね、いつも通りの番組でございますけども。朝間ね、ヒルクライム2017ということで行ってみて、本当に楽しい一日になりました。ああいう手作りのね、手弁当でやってらっしゃるイベント、本当大変なんだろうなと思いますけどもね、こういう楽しいイベントはぜひね、続けていただいて、まあ、今回残念な事故もありましたけども、事故のないようにね、ぜひぜひ、10回、20回、30回と続けてもらいたいななんて思いました。さて、この番組ではね、メールの方お待ちしております。いろいろね、励ましやら、またお叱りなどのメールもお待ちしておりますよ。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。vtokuradio のブログにもアドレスを記載させていただいてます。メールフォームも付け加えさせていただいてますので、合わせてご利用ください。あとね、こんなお店行ってみてよとか、あんなとこ行ってきてよっていうのも大歓迎です。お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第62回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。